日本共産党平塚市議会議員団渡辺俊光議員。住民が住みやすい街づくりとはコンパクトシティから考える。市民意識調査から市政への評価の変化は。問い、商業の活性化と中心市街地のにぎわいの満足度は30項目で一番低いが、どう分析しているか。産業振興部長。大型商業施設もでき、前回調査から若干満足度は上がった。問い、商工会議所の調査から、大型商業施設の開業が中心商店街に悪い影響が出ていると思う。以前、差別化によって商店街も活性化させると答弁があったが、結果をどう考えるか。産業振興部長。競合する大型店で影響がある。商店街が魅力を発信し、回帰させる取り組みを行っている。問い、全国の調査では、大型店の出店が地元商店街が活性化できない理由の一つとされている。本市では心配はないのか。産業振興部長。人が住むところと商業活動の近接が求められている。地元に密着した活動を行っていきたい。コンパクトシティプラスネットワークの街づくり。問い、コンパクトシティとは、都市の郊外への拡大拡散をストップさせ、生活関連施設を集約化することと考えるが、本市の街づくりを伺う。街づくり政策部長。数箇所の生活拠点を設け、都市機能が高度な地域と公共交通網で結ぶものである。南北の各都、西部地域を基本に生活圏を立地し、移動環境の確保を目指したい。問い、なぜ今この施策が必要なのか。まちづくり政策部長。人口減少と高齢化により、医療や福祉、商業などの都市機能と居住区域を適切に配置することが重要となる。問い、本市の人口を2030年で25万人、2040年で23万人と予測しているが、コンパクトシティは地方の過疎地域を対象にした施策である。一定の人口を維持できる本市で必要なのか。まちづくり政策部長。人口が減少すれば、歩いてサービスを受けられた医療や商店がなくなる可能性もある。今から市民と課題共有することが大切である。問い、コミュニティバスやデマンド交通など、地域公共交通の運営はどうなるか。まちづくり政策部長。様々な課題があるので、町内横断的に検討、研究し対応していきたい。問い、国の地方公共交通網形成計画では、地域公共交通は独立採算で行うとある。民間または住民組織で行うことになるのではないか。まちづくり政策部長。地域の課題ごとにコミュニティバスやデマンド交通などを市民と検討し、主体などを決めていく。問い、今でも買い物不便者がいる。コンパクトシティとは別に、高齢者などの買い物をサポートする体制を早急に作るべきではないか。産業振興部長。コンビニエンスストアなどの宅配サービスが充実している。サービスを行う商店を募り、情報提供を行っている。問い、地域公共交通導入の考え方はいつできるのか。交通政策担当部長。今年度中に市民へ公表していけるよう努力していく。問い、立地適正化計画で、居住誘導区域外の公共施設は廃止していくなど、区域外の人は住みにくい街づくりになるのではないか。街づくり政策部長。区域外であるから廃止する考えはない。どこなら快適に住めるかを研究していく。問い、計画はコンサルタントではなく、市民と接する職員が作るべきではないか。街づくり政策部長。知識とノウハウを持つコンサルタントと連携し作りたい。